そんなフォトないっしょ。第40回。この番組は、きっとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りいたしますのは、吉安と
渡辺です。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう40回になるんですね。
早いですね。
田辺さんも半分以上出てるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
早いですよね。
早いですね。
なんかね、いろんなことを喋ってどこまでこう喋ったのか自分でも覚えてなくて、
うん、
また頭から同じこと喋っても大丈夫じゃないかなって思ってるんですがまあそれはちょっと冗談として、
はい、
最近はですね、うん、写真を少し撮るのがおろそかになって、
あ、珍しいですね。
iPhone で微速度撮影っていうのをしてたりするんですよ。
うん、
タイムラプスとかも言うんですけど、
うん、
写真というかですね、動画を撮るのに、
うん、
普通に撮ると普通の速度なんですけど、
はい、
撮影するときに一コマ一コマを少しだけ間を空けて撮るんですね。
うん、
例えば1秒間に3枚だけ写真を撮るというか、動画のコマを撮るとすると、うん、普通にそれを再生すると1秒間に30コマ再生すれば10倍速で再生できるじゃないですか。ということで、微速度撮影、タイムラプスで撮った写真というか動画を再生すると、ちょこまかちょこまかちょこまかちょこまか物が動くっていう動画ができるんですね。
それはそういうなんかアプリか何かを使って撮るんですか？
今私が使っているのは iPhone のタイムラプスっていう名前のアプリと、あとはコンパクトデジカメについている機能で、そういう微速度撮影ができる機能があるので、それを使って撮ってます。
おー、なるほど。
うん。で、一つそれのきっかけは、
うん、
ウェブの記事で読んだんですけど、
うん、
iPhone とかを、
うん、
ゼンマイ式のキッチンタイマー、わかります？ジリジリジリって。
あー、なんか、わかりやすく言うとあれですね、なんかの、卵型みたいのとかひよこ型とかでこう、
そうです、
ちょっとずつ動く、横に動くっていうんですか、横に回るっていう感じの、
そうそう、ね、アメリカではエッグタイマーとも言われていて、
あ、
卵を茹でるときによく使うらしいんですけど、
は
い、
あ、だから卵型が多いんですね。
そうです。私が持ってるのは鶏型なんですが
親の方に行っちゃいましたね。
そうそう、それの背中を切り替えてですね、
うん、
そこに iPhone を差し込むんですよ。ジリジリってやって微速撮影スタートするとどうなるかっていうと、
うん、
一周60分かな、
うん、
なので15分ぐらいそれで撮ると、
うん、
90度回るわけですね。
うんうんうん、
だから10倍速とか20倍速になってるんで、
うんうん、
90度が、10倍速だったら 1.5 分、
うん、
15分の10倍だから、
うんうんうん、
とかっていうのでぐるぐるぐるぐるって回るっていう動画を撮ってるんですよ。なのでちょっとそんなことに凝っていて普通の写真がおろそかになっているっていう状態ですね。
ああ、そうですか。
渡辺さんはどんな写真撮ってますか？
私は相変わらず猫の写真とか、
うん、
あとうちの近所から見えるスカイツリーですかね。ほうほうほうほう。
スカイツリーってなんか変わってきました？
ね、まあうちから見えるといってまあ、だいぶ近い方ではあるんですけど、
うん、
そんなにすごく近くではないので、まあ、肉眼で見たりとか、まあ、あと、ね、あの iPhone とかコンデジでズーム使わないで見る限りではあまり変わったようには見えないですね。
そうですか。じゃあ内部で工事が進んでるんですね、外から見えないところで。
そうですね、それはあの夜暗くなるとね、まだライトアップはしてないので、
うんうん、
あの展望台のところに明かりがついてると、あ、工事してるなみたいな、
うんうん、そうかそうか、
感じのは見えます。
うーん、コンデジは活用してますか？
それがですね、せっかくコンデジをも買ったんですけれども、
うん、
どうもやっぱり手持ちこうすぐ撮りたいなと思った時に手に届くとこにあるのが iPhone なので、
うん、
ちょっと今出番がない状態ですね。
コンデジは難しいんですかね、それともどっちかというと面倒くさい？
難しくはないんですけど、あのちゃんとポーチにしまってるんで、
はいはいはいはい、
ポーチから出してってなるとこうね、めんどくさいっていう方に入っちゃうのかな。
そうですね。
ええ、あとこうね、わざわざこう写真撮りに行こうと思うときは持つんですけど、
うんうん、
そうじゃないときにこう、ね、日常でこうなんかふと見つけたものを撮るってなると、あ、今日デジカメ持ってないやっていうときがあったりするんで、そういうのでデジカメの出番が減ってるっていう感じですね。
そうですか。それではですね、今日
は
デジカメとかでよくわからない機能とか用語とかをちょっと説明して、
うんうん、
もう少しこうデジカメとか、まあ、iPhone のカメラ機能も含めて活用できるようになったらいいかなと思うので、その辺の解説をしようと思っています。
はい、
はい、ということで本編の方に行ってみましょう。まずはですね、
はい、
iPhone のカメラ機能についてちょっと解説をしたいと思うんですけど、
はい、
私 3GS、iPhone3GS から 4S に変えたんですが、なんかね、いろんな機能がついてるんですよ。一番分かりやすいのは LED のランプがついてるっていうのは大きいんですが、他にも画面にボタンがくっついていろんなことができますよね。でその辺をちょっと説明していこうと思うんですけど、まずは、HDR っていうのが設定の中に入っていて、
はい、ありますね。
これなんだかわかります？ HDR、
HDR が何の略かは知ってるんですけど、
うん、
詳しくは分かってないです。
ちなみに HDR 何の略ですか？
ハイダイナミックレンジ。
そうですね、
ええ、
だからダイナミックレンジがハイなんですね。
それの意味がよく分かってないですね。
そう、ダイナミックレンジっていうのは、黒いところと白いところのダイナミックさ、
はあ、
デジタルカメラで撮ると暗いところが真っ黒になっちゃったり白いところが真っ白になっちゃったりするじゃないですか。それはダイナミックレンジ、幅が足りないので、
うん、
白いところにも実は本当は色があったりとか、黒いところにも物があって映ってたりするはずなんですけど、そこが真っ黒になっちゃったりっていうので、
うんうんうん、
ダイナミックレンジが足りないのに対して、
うん、
ハイダイナミックレンジ、それを広くするっていう機能が、HDR なんですね、
うんうん、
でどういう風にしてるかっていうと、
うん、
画面を撮るカメラ部をハードウェア的に改善するのは大変なので、
うん、
明るい目の写真を1枚撮って暗い目の写真を1枚撮って、
はい、
で重ね合わせると暗い目の写真を撮った時には白く飛んじゃうところ、真っ白になっちゃうところに色がちゃんとついてる、
うん、
逆に明るめに撮った写真には暗いところがしっかり写ってるから、
うん、
その中で細かいディティールが写ってるところを集めてきて作るのが HDR なんですよ。なので明るいところと暗いところの差が激しい時に使った方が効果があって、そうじゃない時にはあまり効果がない。
あ、じゃあ、あのうちにいる猫で、あの白黒の猫がいるんですけど、
うん、
ちょうどあの顔の鼻のところが白くて、
うん、
耳の方が黒い8割っていう柄なんです、
うんうんうん、
ね、とかだともう本当にじゃあ白と黒だからそういう時とかって使えますかね。
というものの、
ね、
2枚撮るわけですよ。
はい、
ってことは1枚目と2枚目で時間差がありますよね。だからそこで時間差があって写ってるものがずれてしまうと綺麗に重ならないんですね。
あ、そうですね。
そうなので HDR 使うときには風が強いときのお花とかね、車が走ってるとことかで使うと二重に写ったりしますし、だからペットも顔とかと二重になったりするので、あんまり動きのないものを撮るときに使うっていう風にしなきゃいけないんですね。あと新しい機能として AE、AF ロック、あれどっちが先だっけな、
多分 AE が先ですね。
AE、AF ロックですね、っていうのがあって、これは画面の一部をタップするでずっと触りっぱなしにすると 四角い枠がビュンビュンってズームして、画面の下の方に AE スラッシュ AF ロックっていう風に出ます。
はい、はい、
これは AE と AF をロックするわけですよ。
は、はい。
でまた英語なんですけど、アルファベットなんですけど、
AE
っていうのは露出、
はい、
オートエクスポージャー、自動露出、
はい、
まあ、昔はオートアイとも言ったんですけど、と AF オートフォーカス、
はい、
ピント合わせをロックするということで、ある点をタップして、そのまま押しっぱなしにするとビヨンビヨンって言って、そこに焦点があって、その場所が適正露出になるような、明るさに調整されます。
はい、
で AEA ブロックがついてるときには他のところに向けてもそれがキープされるので、これを使うと前回ご説明したイルミネーションを撮るときに、
あ、はい、
イルミネーションを明るめに撮るとかですね、
そうい
うのに使えます。
ですね、暗いところでロックしてっていうのが、
イルミネーションじゃないところ、でイルミネーションと同じくらいの距離なところで AEA フロックをしてあげると、
はい、
でそこが暗めだったら、暗いところに露出の明るさが合うんで、そのまま明るいところに向けると真っ白になったりとかするんですけど、ここをうまくどこで合わせるかを調整するとイルミネーションが、なんかね、陰層に映らないでピカピカピカっていう感じで映ったりするので、そんな感じの時にも使えますし、あとは逆光で顔が隠れちゃってるとか顔が暗くなってる時、
はい、
とかにも使えたり、4S とかだと顔認識があるんで顔だと分かるとそこに露出があったりするんですけど、それがない場合にはそんなことで補正ができるんじゃないかと思っています。
はい、
まあね、iPhone のカメラはすごくシンプルなのでそんなにたくさんこう分からないところもないんじゃないかと思うんですが、
そうですね、
あ、そうそう、さっき言っていた、微速度撮影のことを話してもいいですか。
あ、はい、
これは標準の機能では載ってなくて、アプリを買ってこなきゃいけないというか、無料のアプリもあるんじゃないかと思うんですけど、微速度撮影とか、タイムラプス TIME LAPSE かな、
はい、
っていうので探していただくとアプリがあって、それで撮影をするとゆっくり撮影をして再生するときにはすごく早い動画が撮れるっていう機能があったりします。iPhone の話はこれぐらいにして、コンパクトデジカメの話にしようと思うんですけど、 iPhone、
はい、
こんな感じでよろしいですか。
大丈夫です。
デジカメの方なんですけど、渡辺さんが使ってるデジカメでよくわからない機能とか、どう使っていいかわからない機能とかってありますか。
よくわからないモードが、ベストセレクト連写っていうのがありまして、
はい、
連写した写あの、まあ、ガイドが出るんですけど、連写したその写真の中から、まあ、ベストな1枚をセレクトしますってなってるんですけど、それはあの何基準でどうこれがベストだってセレクトしてくれるのかなっていうのを、
はい、
分かってなくて、
いくつかの会社のカメラについているベストショットとかベストセレクトとか、っていうのは何枚か撮るうちの一番大きいのはブレてないとかね、あとは目をつぶってないとか、今顔認識ができるので、その人が目をつぶっていたかどうかっていうのが撮るときに分かるんですね。なので何枚か写真を撮ったときに途中で目つぶりがあったりブレた写真があったらそれを排除して、ベストなものを選ぶというようなことで、その2つが一番大きいんじゃないかと思うんですけれども、ただシャッターチャンスが自分が思ったものと違うところで捉えるかもしれないので気をつけてください。
ああ、そうですね、
他にありますか。
ちょっと似たような機能っぽくて、違いがわからないのが一つありまして、
はい、
手持ち夜景っていうモードと、ローライトっていうモードがあるんですね。
はいはいはい、
デジカメのガイドの方を見ると、手持ち夜景は、まあ、三脚を使わなくても夜景がこう撮れますよっていうモードになってまして、
はい、
でローライトの方は暗いところでも 手ブレや被写体のブレを抑えることができますと書いてあって、
うん、
これの違いとかっていうのはどう違うのっていうのが、
はい、まずですね、ローライトの方は感度をすごく上げて撮ります。なので多分キャノンだと画素数を減らして、ローライトだと、それでその感度を稼ぐっていうのをやってるんじゃないかと思うんですね。なので画素が荒くなります。
あ、なるほど、そうですね、
1枚で撮れる。で手持ち夜景っていう方は何枚か連続で撮影します。
あ、
さっきのベストセレクトと同じように何枚か撮っちゃうんです、最初に。で何枚か撮ったものを差し込んでいくと、暗いところでも明るく撮れるわけですね。普段だったらシャッターを長く開けて光をたくさん取り込むんですけど、手持ち夜景は手ぶれをしないぐらいのシャッタースピードで暗い絵を撮るんだけど、それをどんどん足し込んで計算して、足し込んでいくことによって明るくするっていう風になります。なので手持ち夜景で撮った時には動いてるものが、ぶれて見えたりするので、ぶれてというか、長時間露光のゆらゆらゆらってぶれじゃなくて、ストップモーションみたいなものがパパパパパってずれるような感じになるので、そこがちょっと気をつけなきゃいけないところですね。
じゃあ夜景を撮るときにこうヘリコプターとか飛行機が撮ってたりとかすると
ポツポツポツって
映っちゃうんですね。
そうですね。
あ、
なのでローライトは1枚だけ撮ります。
はい、
ザラザラするけれども暗いところで撮れます。手持ち夜景は複数枚を合成するので、動いてるものは不得意ですけれども手持ちのままブレずに夜景が撮れますと、いうところですね。
はい、
で今明るいところや暗いところの話をしたんで、その他にも最近のカメラとダイナミックレンジの拡大 D レンジホニャララみたいな機能がくっついていて、これはさっきちょっと説明した HDR っていう、明るい写真と暗い写真を2枚撮って、その中からいいとこ取りをするっていうのとちょっと違って、ダイナミックレンジ拡大っていうのやると黒つぶれや白飛びを防ぐ機能があるんですね。これは1枚だけで効くんですけれども、これは、撮像素子、実際に絵を撮るところをちょっと制御してですね、暗いところの階調、だんだんこう暗くなるところの、ところとか白く飛びそうなところを抑えるっていう機能がありますが、普段だったら白くなっちゃうところを抑えるんで、階調に段差ができるというか、ちょっと色目が変だったり、明るさが、不自然になったりすることがあったりします。でも、普段建物の写真撮ると空が青いはずが真っ白になったりとかね、あとは建物なんかこう覗き撮ったりとか窓が外撮ったりするとどっかが真っ黒だったり真っ白だったりするっていうのが軽減できるっていう機能になってます。
なるほど。
あとはですね、最近のカメラだとフィルターとかエフェクトって言われるのがどんどん豊富になってきて、
そうですね、
この辺のものは加工ができるわけですよ。カメラによってなんですけど、どんな加工ができるかを確かめながら撮れるタイプのものと、撮った後加工するものがあるんで、そこの使い分けをうまくやってみた方がいいと思うんですけれども、よくあるのはそのセピア色になったりとかですね、白黒になったりっていうのが今までもあったんですけど、最近はもう少し凝っていて、レトロな感じとか、遠いカメラで撮った感じとか、っていうのでちょっと凝ったエフェクトとかアートフィルターと言われているものが増えてきましたね。
そうですね、私もちょっとあのコンデジ買ってみて、あ、もうデジカメにこういう機能がついてるんだってちょっとびっくりしましたね。
ただやっぱりカメラの中で短時間で加工するので、元の写真よりもそのクオリティっていうかな、その高精細だったり、あとは階調豊かだったり、というのは少し減って、どちらかというと、遊び的に使う機能かなと思います。
そうですね。
どちらかというとエフェクトとかフィルターとか書いてあるやつは、やや遊びっぽくて画質が落ちることがあるんですが、微調整というかホニャララスタイルっていうタイプだと、 そんなに画質が起きないものもあるかな。
この
辺もですね、このモードを選んだらこれになったらどういう写真が撮れるだろうっていうのがある程度わからないと選べないので、もしお時間があればそういう時に、トイカメラモードとかセピアだっていうのを試してみると自分で納得がいくんじゃないかなと思ったりします。
そうですね、私もまだ使ったことないモードがたくさんあるので、まあ、いつも撮ってるそのスカイツリーの写真をちょっとモードを切り替えて1枚ずつ連続で撮ってみるとかして比べてみようかなって思いますね。
もし自分で気に入ったのがあったらそれを使うぐらいでいいんじゃないかと思います。iPhone だと今インスタグラムっていうアプリケーションがやや流行っていて、こちらはそのエフェクトをかけるというのが基本みたいな感じの使い方なんで、こういうのを使ってる方には、あ、なんか渋い感じとか、古くなった写真っぽいとか、ポラロイドカメラで撮ったっぽいとかっていうのが想像がつくと思うので、
そうですね、
そんな感じを楽しむっていうのがフィルターとかエフェクトですね。その中でもちょっと変わってるものが最近は出ていて、ミニチュアライズとかジオラマモードとか、
あ、はい、私のカメラにもジオラマ風っていうのがあります。
ジオラマってわかります？
なんかジオラマっていうとなんかこう、なんですか、模型みたいなイメージがあるんですけど、
人が無理やりこう作った風景というか、で昔私がプラモデルをよく作ってた頃は、戦車だったり人だったりを人工のこう箱庭みたいなのに入れて、っていう感じがまあジオラマで、もちろん戦車がなくても構わないんですよね、その実際の風景っぽいものを模型で作れば、パノラマのラマと、ジオは大地をくっつけた感じの造語なんですけど、おもちゃの風景のように見えるっていうのがジオラマモードで、カメラの中で何やってるかっていうと、画面の上と下をぼかす、ピントがずれてるようにぼかすっていうのと、多くの場合サイドを上げるって言って、色を濃いめに出すってことをやってると思います。人工物って色が原色に近いじゃないですか。
そうですね、
っていうので色を濃いめに出すのと、
うん、
ミニチュアなものを写真に撮ると、前後がボケやすいんですよ。
おお、なるほど。
なんでかっていうと、レンズの焦点距離に対して、すごく近いところは、ほんのちょっとずれただけでピントがボケるようになっているので、花とか撮ったりしてもピントの範囲がすごく狭くなっちゃうんですけど、なので遠くの景色は普段だったらピントがしっかり合うのに、わざわざ上の方と下の方、つまり物で言うと手前の方と奥の方がピントがずれてるように見せると、こ
う
ミニチュアを撮っているように見えると。そんな感じでミニチュアだったり、ジオラマだったりする名前で、モードがついてたりします。
あ、なるほど。
あとですね、変わった機能で最近よく聞くのはパノラマ機能とかっていうやつで、パターンは2つあって、1枚1枚手で撮っていって、後で合成するっていう、こうタイルつなぎタイプなものが今までもあったんですけど、最近はね、スイングパノラマとかって言って、
もう
1回シャッターを押してカメラをブーンって横に振るとですね、カメラの中で勝手につないで横長の、すごい横長の写真が撮れたりする。
すごいですね。
例えば交差点で右に行く道と前に行く道の両方を収めた横長の写真が撮れたり、あとは多分たまに困っているだろう、スカイツリーを上から下とか下から上にビューンっていうのができるんですよ。
ああ、それ面白いですね。
そうすると長い写真が撮れるんですが、ちょっとだけ大変なのは、閲覧するときにめんどくさいというのがあります。
ほう。
カメラによってはだから再生するときにスクロールしてくれるものもあるんですけど、結局変則的な形なので、写真自体がちっちゃく見えちゃうとか、プリントしようと思うときに紙のサイズがないとか、
はいはいはい、
そんなのがありますが、こんな感じでスイングパノラマとか同じような名前であるパノラマ機能っていうのが面白いかなと思います。そうそう、あと基本的なところで、 オートで使っている場合には大体あんまり触らなくていいんですが、
はい、
フラッシュのオンオフっていうのと感度っていう ISO って書いてあって感度って書いてあったりするんですけど、そこぐらいはいじることがあるんじゃないかと思うんですね。
そうですね、私は、感度の方は今のところあのザラつきが気になってないのでいじってないんですけれども、うん、ま、フラッシュの方はオフに固定してますね、うん、基本的には。
そう、感度って、なんとなくしか分かんないというかぼやーっとしか分かりにくいものなんで、ちょっと説明しておくと、
はい、
レンズから通ってきた光が実際にこう撮像素子っていうところに入って写真ができるんですけど、その時にこのくらいの量の光だったらこのくらいの明るさだよねっていうのを決めるのが感度なんですね。だから感度が低いっていうとたくさん光が来ても明るく映らない、一方で感度を高くするとちょっとの光でも明るく映るっていう風になります。
はい、
でそこは自動的に調整してくれるパターンが多いんですが、だんだんこう感度っていうのを高くしていくと、ノイズが多くなるんですね、その画面の中に。
はい、
もともと少ない光をピックアップしてデータにするので、ほんのちょっとその電気が多めとか、こういうところで明るめになったり暗めになったりとかっていう症状が、ね、起きるので、暗いところでそこそこに撮れる反面画面がざらつくっていう特徴があります。だから感度が低ければ低いほどすっきりしたというか綺麗な絵になるんですけれども、自分の中で感度がいくつぐらいまでだったら許せるのかっていうのが分かっていると、暗いところでどうしても綺麗な写真が撮りたいって時に、感度を手で合わせるとかをして、納得がいける写真が撮れたり、あとは三脚とかを持っている時には、思い切って感度を下げる、低い値にすることで、長時間の露出シャッターずっと開けていなきゃいけないけれども三脚のおかげでそれを、ブレずに撮れるとかっていうことができるようになる、いうふうに使えるんじゃないかと思っています。
はい、
思ったよりね感度を気にするとザラザラな絵だったりスッキリな絵だったり、あとは暗いところで撮る写真をきれいめに撮ったり、あとはシャッタースピードを優先でブレないことを優先に撮ったりというのができるので、感度については知っておいていただけるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、そんな感じで面白そうな用語解説をしてきたんですけれども、
はい、
リスナーの皆さんもですね、わからないことがあったら質問していただければ用語解説だとか、あとは活用法、こんな機能があるんだけどどういうところに使えるのかわかんないよっていうのを含めてご説明ができるんじゃないかと思っています。
はい、
はい、そんな感じでエンディングの方に行ってみたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
他のそんな絵の番組ではですね、年賀状クレーみたいな話をしてたんですけれども、最近は相手の住所とか知らなくても、サービスヤフーなんとか年賀状サービス、みたいなのを使うと、SNS で相手に年賀状送りたいんですけど こちらに住所とか入れてねっていうのをメッセージが来て、そこにカチャカチャカチャっと自分の住所を入れると、その人からの年賀状が自分の家に届くというようなサービスが始まっているので、
ありますね。
どんだけこう模様というかが指定できるのか私はよく知らないんですけど、そんなのを使うと、SNS を使っている、住所とか知らない、また教えてもらいにくいお友達に年賀状が送れるんじゃないかと思います。
はい、
来年辰年なんで、
はい、
辰の写真とかを使う人がいるんじゃないかと思うんですけど、龍はなかなか撮れないんで、皆さんどうするんですかね。
そうですよね、ちょっとね架空の
そう、
ね、生き物ですからね。
そんなフォトないしょなので、そんなのイラストでも使えばいいじゃないのっていう話になっちゃうと話が終わってしまうんですがやっぱりねネズミとかウサギは写真もあったりとか、あとはこ
う
着ぐるみキャラクターもいたりするんですけど、竜はなかなかいないだろうなと思いながら。
そうですね、あのよくペット用品だとね、あの毎年この時期になると来年の干支の こう着ぐるみチックな洋服が売られるんですけども、
ほうほう、竜がいるのかね。
竜もありますよ。
あ、本当。
ええ、ドラゴンボールのシェンロンみたいな、あのアニメチックな、
そういう感じね、
かぶり物みたいな、
うんうんうん、
ええ、
あとはタツノオトシゴの写真の人みたいですね。
ああ、そうですね、
うん、
水族館行って、
そうそうそう、そんな感じで年賀状の季節だなと思いながら、
うん、
ツイッター上でも年賀状送りたいのでこちらのサービスに行ってみてくださいっていうのが今日ぐらいからちらほらとやってきました、うん、皆さんは年賀状どうしてるんですかね。写真から作る人も多いんでしょうか
ね。やっぱりフォト聞いていらっしゃる方は写真メインなんですかね。
そうですかね。で、竜は取りにくいかもしれませんが、いろいろ工夫してみてくださいと、
はい、
いうことで、そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております、
はい、
コメントや質問、まあ、リクエストなどなど何でも結構です。投稿は、ブログやツイッター、メールなどでお願いします。メールをいただける場合には、メールアドレス sonnap@0438、 小文字でsonnap@0438.jp になっています、
はい、
番組内で紹介していいようにラジオネームを書いていただけると嬉しいです、
はい、
そしてですね、ブログの方、そんなフォト内緒とひらがなで検索していただくと見つかると思うんですけども、そちらのコメント欄からも、メッセージを送っていただけますし、
はい、
また、ツイッター sonnap でやっておりますので、こちらに質問いただければ簡単なことだったら答えたりもしますし、大事そうなことだったらですね、番組で取り上げさせていただきたいと思います。
はい、
はい、あとですね、 Facebook もやっておりますので、そんないプロジェクトという名前で Facebook のページを検索していただくと、我々の姉妹番組、一通りの最新のニュースというかですね、そう配信状況が見ていただけるかと思います。
はい、
はい、ということで姉妹番組の方もよろしくお願いします。
お願いします、
はい、で年末に向けてですね、今調整をしていて、年末に何か番組をやるかとか、お正月出すとか休むとかというのを相談しておりまして、次回ぐらいには年末年始の計画も出るかと思うので、次回にはその辺の紹介もできればと思っております。
そうですね、
はい、ということで今日もそんなことないっしょ、最後まで聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
お送りいたしましたのは、吉安と
渡辺でした。
それではまた来週、さよなら。
さよなら。
この番組の BGM は鉄道芸術役所さんの楽曲を使用させていただいております。